作撃ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作撃ネトラジの司会進行を務めます塾生の小島一です。作撃ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
SF 担当遠野です。
劇史大好きバンバです。
ホラー担当カイヤです。
飲み会大好き岡澄です。
入塾1ヶ月から担当決まってますよ、丸野です。
ファンタジー小選手、佐藤流です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はちょっと映画音楽の記憶前に僕の担当の回で前回やったんですけど、その続きをやろうと思うんですけども、で、また今日もなんか僕が担当する回になっていつも誰かが亡くなるんですけど、米朝師匠とか依頼さんが亡くなるんですけど、今回も稲川幸雄さんと富田勲さんですかね、シンセサイザーの第一人者の方と富田勲さんで、稲川幸雄さんはまあ有名ですよね、舞台の演出が、昔は70年代俳優さんとかもされてたとか、怪奇大作戦じゃないかな、なんかドラマとかでちらっと見たことがあるんですけども、はい、僕がやるとなんかいつも誰か亡くなるという。あの時代の人たちがどんどん巨匠の人がまあ亡くなっていっている感じでちょっと寂しい気もしますが、まあ今回はちょっと僕もそんなにねそのお二人は詳しくないので、映画音楽の魅力の続きを、やっていきたいと思うんですけど、先生の中山先生のブログでちょっとゴジラ映画祭のついての感想を先生が興奮されてずらーっと長文で感動した話を書かれているんですが、今回ちょっと直接ちょっとその時の感想をお聞きしながら、まあ、映画音楽の魅力についてまた深くかかって話していきたいと思います。それでは中山先生お願いします。
中山でございます。やっぱあれは皆さん行った方が良かったですよ、あれはねめったに体験できないような催しじゃないですかね。でブログでも書きましたけども昭和29年の映画なので、ようやくなんかそれまでの光学録音から磁気テープ録音にその映画のサウンドトラックが変わっていく頃で、だから音楽とセリフと効果音が別々に録音されて、それをまあ最初にもチームやって調整やってなんですけども、それまではそれもうその音楽だけ抽出することができなかったんですね。だからそのこの前のゴジラ音楽祭の時はそのゴジラのその音楽のサウンドトラックのところだけ抜いて、でセリフと効果音は残して、で音楽の部分を生演奏をやったと。でそれもそのゴジラのに流れた全曲のスコアが残ってるかなかったらダメですけども、これもその行方明さんの愛弟子である方が全部映画を見て、で頭の中で全部それを譜面に起こして、そのスコアが高いだと。でしかも今度はそれを、僕が聞いた時は日本センチュリー交響楽団、だからその、楽団の人はねスクリーンに背を向けてるんですね。だから何が打つか分かんないで、指揮者の人が棒を持って、これでその音楽がハマる直前だったらパッと手が上がってドーンと鳴らしていくっていう、このピシッと合わせるテクニックがないとダメ。だからいろんな条件が重なってあれは可能なんです。それが今回可能になった。それとまあ行方明さん作曲家のねが、あの方90で亡くなったの、91かなんか亡くなって没後10年っていう、まあ、節目もあって、の催しだったんで、さあ二度とあるかな。
でも京都以外でも別のところでもやるみたいな。
この九州で豪華でやる。東京で2回やって2回とも即売り買ってチケット売れたらしいんですけど、
すごい細かいところまで。
あのね、あれじゃないですか、オキシデンデストロイヤー、はい、ね、恵美子さん、下がって、キラキラキラキラキラキラキラキラキラ、あれも全部、キラキラキラキラキラキラキラ、ブワーっていうのも、カグラね、あれはゴジラのシワラですとか、老人言いながら、向こうでカグラを踊ってるのがあって、あのカグラも全部オーケストラで、チャーン、チャッチャカチャッチャー、チャッチャッチャー、チャッチャカチャッチャー、チャッチャッチャー。チャーってあれはオーケストラでやってね、カグラのこと、ああもう感動しましたね、あそれもやるんやみたいな。
行ってよかったなって。
なるほど。だからまあ昭和29年なんでね、まあ僕らはまあそのブルーレイで見られますけど、まあモノラルですよ。どっちが名前消すがドーンとくる。で当時ゴジラの映画でそのいわサウンドトラックに入れた時の編成40人だったらしいんですよ。楽団がね80人。
ああ倍。
2倍。
そうもすごい。で最後乙女の祈りってあるんですよ。テレビの文言からね、乙女の祈りを聞いてくださいって女性たちね、女学生たちがコーラスを歌うっていうシーンがあって、そこも再現した。ただどう見てもおばちゃんだけどね20人ぐらいのおばちゃんのコーラス乙女の祈りしなと思いながらそのまま感動しました
じゃあまあもし行ける方がいいから九州まで
行こうか。痛いです。
飛んで行っていただいて、まあ、次は10周年ですかね。次は50周年。まあ10年周期でやってくれたんで、50周年。
でもまあまあ、2000人入るホールほぼ満杯だったんで、まあまたやるんちゃいます。クラシックの演奏会でそんだけ人入ることまああんまないとか、まあウィンフィールとかね、ベルリンだったら別ですけど、ないと思う。まあね。
これを機にまた七人の侍とかなんか、
七人の侍やってほしいけどな、あれ難しいだね。あの態度の弓とかなんかドーンドーンと鳴らすやつとか難しいと思うけどね。
なんか映画音楽のね、そういうの流行りそうですよね。ではまだ前回の続きといいますか、まあ映画音楽の話をしていきたいんですけども、ラジオで三輪明宏さんのラジオがありまして、それでちょっと、うん、結構前になのかな、宮城博さんが昔アメリカからちょっと作曲の依頼を受けたらしいんですよ。なんかメロディアスなメロディーのある曲を作ってくれって言われて、そんなんなんでアメリカこそ本場やのにそんなん腐るほど言うやろと思って一回断ったらしいんですよ。そしたらまた電話まあ、連絡が来て、ぜひ作ってほしいと。でなんでやって言ったら、もうアメリカにもそのメロディー豊かな昔のような映画音楽のようなああいうメロディアスな音楽を作る人がいなくなってしまったと、ぜひ皆さんにお願いしたいっていうので言われて、はってなったらしいんですよ。もうアメリカにでさえも、日本にもいないけど、もうアメリカにさえもいなくなってしまったのかっていう危機感があったらしくて、ちょうどその兆候がまあ、1970年代ぐらいからあったらしくて、うん、ゴッドファーザーの音楽あるじゃないですか、ニーノ・ローダさん、イタリアの作曲さん、うん、有名な作曲家がいるんですけども、まあ、その方に頼んだのも、アメリカのハリウッドでそういう、そのゴッドファーザーのああいう、まあ、イタリアっていうのもあるかもしれないですけど、そのメロディアスな音楽を作るっていう人が少なくなってきてて、なかなか見つからなかったので、まあ、ニーノ・ローダさんに依頼したっていう話があったんです。
ニーノ・ローダね、あれですよ、ルミのジュリエットとかね。
そうですね。
フェリーニの映画の音楽1とか8か2分の1とか甘い生活とかという音楽をずっと、イタリア映画、イタリア人なんで、うん、なんですけど、太陽がいっぱいとかね、うん、ああいう音楽を
なんか禁じられた遊びとかもそ
う、あれは違う、あれは違う、
別の人、うん、だからそういう、まあ、70年代からちょっとずつちょっとずつ、まあ、うん、いなくなっていって、もう80年代90年代とかなっていって、まあ、ジョン・ウィリアムさんとかも
J.B. ゴールドスミスとか、
もう1人2人ぐらいになってしまって、どんどんどんどん先細りになっていってしまって、もう日本も、まあ、久石譲さんかな、とか、もう本当に数が少なくなってしまったっていう話、うん、じゃあそのメロディアスな音楽って何だろうっていうところなんですけども、まあなんか耳に残る、なんか鼻歌でも誰もが口ずさめるような、心に残るような音楽なのかなとは思うんですけども、まあ、言ってしまえばそのずっと残っているっていうか、今でもたまにチャップリン、有名なのがチャップリンのスマイルっていう音楽とか、うん、ああいうのはなんかもう1900モダンタイムズなんで、もう70年80年ぐらい前の映画なんですけど、今でも使われてたりして、誰でも一度は耳にしたことがあるんじゃないかなっていう音楽があるんですけども、それをちょっとちらっとだけ聞いてもらいましょうかね。
Thank you. 映画はもともとサイレントでフィルムには音が入らないので、だからそのモノクロでね、あので、アメリカの場合は生オーケストラがその前になって、でその映画に合わせてウィリアム・テル流したりだとかでやってたわけですよ。日本の場合は日本もまあ楽団があって勧進帳をねジャンプラシーだったらチャカチャンチャカチャンチャカチャカチャカンチャカチャンチャカチャンチャカチャカチャカってやな、うん、で発電士が弾いた日本の場合は、うん、でただそれに監督によってはここではこの曲を流してくれっていう譜面を配った監督もいたみたいで、まあ、これがオリジナルの映画音楽の始まりかななんですけど、チャップリンの場合はその譜面が自分で作ったものだったっていうので、だからサイレントの時代から実はチャップリンの映画には音楽があったんですよ、うん、
自分で作曲も
された、自分で作曲されただから、音楽の専門家じゃないんで口ずさむんですよ。
あ、
さっきのやつもダララララララララララララララララ、それを隣におそらくアルフレッド・ニューマンだと思うんですけども、その人がいてずっとここで本当に楽曲をしていくということをやってたらしい、
うん、口ずさむ曲やからそのシンプル、
そうやろうね、うん、ダララララララララララララララララとかね、うん、だからそういうそれをまあ譜面に起こして、でチャップリンの指揮もできたらしいんですけど、ただ楽名を見た指揮じゃなくて、まあその指揮をしてる格好みたいな、指揮はできなかったらしいんだけど、うん、だから指揮をしてる演技はできたっていうことなんですけど、でもまあチャップリンの場合は制作監督主演音楽はチャップリンなんでね、
うん、
カメラだけですよ、自分出てますからカメラをおまけにはいかないんでね、さあさすがにあれだけど、だからもう主要なところはね脚本もそうですね、チャップリン、やっぱりチャップリンはもうだから孫ごとらしい、どことをとってもチャップリンの映画なんですね、うん、
すごい才能のあった人なんですね、うん、皆さん今のを聞いたことあると思うんですけど、まあ、他にもなんかいろいろチャップリンの映画あるんですけど、その音楽も多分聞いたことあるんだろうなっていうのはあると思います、うん、だからその今まで、まあ、僕もチャップリンの映画とか見てたんですけど、だからチャップリンが作ってたんですよね、そういう、
うん、
街の日とかモダンタサーカスとか、
街の日もラストね、盲目の花売り娘、何してんの？
ちょっと
盲目の花売り娘と再会をする、その時には盲目の娘はもう目が治ってるんですけど、その彼女がそのチャーリーと金持ちとその目が見えないときに勘違いする、これが物語の、まあ、核となっていくわけですけど、その勘違いをどう起こすねんっていうね、セリフでもなしサイレントなので状況だけで、でも状況なんだけどその女の子は目が見えないのでっていうところで、これどうやったら彼女が金持ちと間違うやってことをやるのにもう1年ぐらいかかったらしいですね、なんかドキュメントやってましたけど、もうちゃんともうや休んでそれがチャップリンであと考えてるらしいんですよ、でやってやっぱりこれじゃ弱いこれじゃ弱いって何回も取り直して1年かかったっていう
有名なラストですもんね、なんか
じゃあ街の日のラストで涙流さないと俺は人間じゃないと思って人
間心してみてください本当によくいろんなところで使われてたり、
でその情感を助けるのがあるいは増幅させるのが音楽であると、いうことなんですね、だからその音楽が重要であるということをチャップリンはもうすでにその時には分かっていてっていうことなんでしょうね、うん、
今の音楽とか聞いてても今の映画音楽とはちょっと違うという、
いやだいぶ違いますよ、
ないですよね、で他にまあ、ちょうど20年代後半から30年代なんですけども、キングコングっていう映画、皆さんキングコングはご存知？
はい、
はい、
さすがに
キングコング言うともあれよ、キングコングの逆襲とかじゃなくてね、
いやもう一番
あのドクターフーが出るくらいでちゃうで、
最近のあの世界観ゴリラ
じゃなくて
昔の特撮の
モノクロ1933年の映画ですけど、ようできてますな、このままブルーレイ買い直して見たんですけど、やっぱりようできてるわ、
うん、音楽もかっこいいですよ、
音楽はマックス・タイナーという人で、まあその映画音楽のそのスタイルを確立したって言われてますね、
スタイル、
はい、ライトモチーフ形式っていうのがあって、はい、うーん、そのコングが来るときがコングの音楽、はい、から住民が原住民が出てきた原住民の音楽って、サウンドトラックのシーンなんだけど同じ旋律が何回も何回も出てくるのがあれはもうそのライトモチーフ形式ってやつで、その音楽で状況内キャラクターを語るっていう、でこれは実はワーグナーがやったその方式なんですよね。ワーグナーがあの、うん、あの後期のオペラでやった手法なんですけども、それで説明していくというのをハリウッドに持ち込んで、マックス・サイナーがやった。マックス・サイナーという人が、後期のマンハの人たちの弟子はマーラーって言うの、クフタク・マーラー、
はい、
ね、アンドソンの弟子なんです、うん、なので完璧なクラシック版だけ、うん、そういう人たちがまあハリウッドに退去、ナチスを逃れたっていうのがあって、どんどんどんどんハリウッドに流れてきて、だからドイツのああいう伝統的なリハルト・シュラウスだとかワーグナーだとかのああいう系統を継承すべく人たちはでもハリウッドに行ってたんですよ。でその人たちがまあ、食っていくために映画に音楽を入れてたっていうのが、いわゆるきらびやかなハリウッドサウンドなのかなと。でそれが30年代40年代花開くと、
だからその本格的な音楽がもう映画にどんどんどんどん
入っていった、ね、うんうん、
じゃあここでちょっとキングコングの33年のメインテーマをちょっと聞いていただきましょう。冒頭がゴジラっぽかった
、うん、冒頭完全ゴジラ。
喋りながら言ってるんですよ。というふうに、まあ、30年代映画音楽昔のこれが出てた、まあ、宮さんとかがおっしゃってたメロディアスメロディーって言われるものなのかなと個人的には思ってるんですけども、
だ同時にクラシックの世界ではメロディアスなものが失われた時代ですよね、この時代っていうのは。うん、
だからそういう、あ、そういう実験的なもの、
実験的な、だスラビンスキーなんて出てくるわけですよ。うん、だどっちかというと、まあ、サービス系はまだこうリズムがあったり、すごいハリウッドの祭典なんてあって、だシェンビルとかってなってくるとね、ちょっとそのメロディアスなロマンチックなものがだんだんなくなって、ジョン・ケーシーなんてね、アメリカで出るんですけど、全く音のない3分間の音楽とか、音もないんですよ。だから指揮者が出てきて、オーケストラ何もせず3分が経って、はい、終わりましたって、これは音楽というのかどうかなんですけど、まあ、そういうことをやったりだとかっていうことになっていくと、それまでの音楽とはまた別の音楽の表現となっていくっていう、 で同時にその頃がロックが出てきたりするわけなので、うん、どんどん音楽が多様化 していくのが1950年代60年代、うん、ということなので、だから1930年代はそういう意味で言うとまだ音楽が幸せだった頃の音楽だったのかなと、う
ん、だから今の音楽とかあの映画音楽とか聞いてて、まあ、やっぱり久石譲さんとかああいうジブリの初期の映画とかは、うん、映画音楽っぽいというかこういう感じのメロディーがあって誰でも覚えてるというか一回見たらあんまり忘れない
だから昔はやっぱり映画館出た時にねこうなんか頭の中にそのなんか曲がイメージが浮かんでたもんですよ、うんうん、
でずっと妄想
してそうシェーンの遥かなる山の上が切れながら今シェーンになったつもりでいてカラガチボタン聞いたケンさんになったつもりでいてみたいなことになったはずなんですよね、うん、あの墓場なんかの ロマンチックなもう一遍聞いたら忘れませんあの曲のせいなんかも、うん、っていうで映画感が出てってみたいなこと今は覚えられないでしょ、うん、ダイハードのメインテーマってもどんなやったっけみたいな
大工
大工はあれはメインテーマじゃねえじゃん大工は知ってるけどダイハード2は何やったっけ3は何やったっけほらほらほら
やばいやばいやばい、まあ、いろんな作曲家の方たちがこうアメリカの方にやってきたじゃないですか、うん、じゃあそのいろいろ進んでいく中で映画音楽としてはそのアメリカの音楽ってでこうこれがアメリカの音楽だみたいな
のをあのアメリカがねそのアメリカの音楽っていうのをだから1910年代20年代30年代と実はアメリカが悩んだ時期があったんですよね。だからアメリカって伝統のない国じゃないですか、はい、日本はまだ伝統があって日本はその能 の、ね、音があったり歌舞伎の音があったり三味線があったり琴があったり祭りのお囃子があったりしましたけども、はい、アメリカはそういうものがなかった、まあ、インディアンの音楽だったでしょうけどそれがいわゆる白人のアメリカの音楽を代表するのはそうでもないよなと、はい、かといってヨーロッパからやってきた、そのクラシックっていうのはこれはアメリカのこれもアメリカのもんでもないよなと、はい、じゃあアメリカの音楽で何だよっていうことを長いこといろんな作曲家たちが悩んだらしいのよね。でインディアンのああいう旋律をクラシックなんか入れたりだとかだからジョージ・ガーシュイなんていう人はいわゆるジャズとクラシックのコラボであったりもあれがそうですよね、ダッツ・イン・ブルーとかってそうですね、ジャズとクラシックがこう、あと、ミュージカルっていうのがね、あとそのミュージカルの音楽っていうのも、まあ、ちょっとこれもヨーロッパにあるオペラとも違う、オペラッタとも違う、やっぱりオペラ、オペラッタってやっぱりイタリア語でないとっていうのがあるんですけど、英語なんでね、英語でオペラできないことはないけども、やっぱり英語ならではの曲とかだと、まあ、ブロードウェイとかミュージカルの音なのかなと。でそこでいろいろ模索したのが、まあ、ハリウッドサウンドとなってアメリカ独自の音楽を作る基礎になったのはひょっとしたらハリウッドかもわからないねと思うんですけどね、うん、
それを確立されたのってやっぱりバーンスタインさんになるんです
か。バーンスタインはまたちょっと違うのかな、うん、でも、まあ、ユダヤの旋律であることは間違いないかなと思うんですけど、うんほとんどユダヤ人ですよ、あのハリウッドの音楽家たちは、
うん、チャップリンも
チャップリンもユダヤ人ですよ、うん、ピッチコックもユダヤ人ですよ、サンディ・キューブリックもユダヤ人です
よ、うん、じゃあ核となる人は見ない。
そうそう、マルクス・ブラザースもそうですね、ポール・ニューマンもそうですね、アル・ブルックスもそうですね、エリザベス・テイラーはユダヤ教の改宗者ですね。
ユダヤ人じゃない人はね
ほとんどだからプロデューサーがほとんどユダヤの人たちであってみたいな、うん、
なるほど。先生この辺で僕が先生の映画の授業を受けた時にも、うん、丸々一本見て圧倒されたのがあるんですけど風と共に去りきるっていうやっぱりスペクタクル映画というかお金のかかった、
うん、そうじゃなくて僕のステレオで気になりますけど、はい、ちょっと元の晴れが違うNumber 返すでしょ。タラのテーマって言って、この絵の舞台となるのがアトランタのタラって、そこの大地を表現した。
大事なものを掴んで悟すときに音楽が流れてきてカメラがどんどんどんどん引いていって広いなんか広大な土地がこうどんどん出ていくんですけど、ものすごく盛り上がりが変わエンディングです。作劇ネットラジは毎週土曜更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか、トロさん。
はい、映画音楽といえばパイレーツオブカリビアンってましたね。この間ね、忘れました。
このバカ者が音楽
を聴いたら映画が見たくなり、
アニメのね、BGM を捨てたもんじゃないんですよと心の中でつぶやいております。
寝不足の身にはちょっと
辛い心地よいですかね。坂本さん、
そうですね、ちょっと音楽にも映画音楽からちょっと音楽の方向もちょっと深めていきたいなと思います。
最後に中山先生、
来週の土曜日の夜にですね、プライベート会談会やりますので、会談会、まあ、一石ぶってやろうという人は、ぜひ、こいつ一度の方に連絡いただきたいなと思います。昼とオールナイトと二部構成になってますので、よろしくお願いします。
お願いします。それでは終わりたいと思います。さようなら。
さようなら。